私も今礼拝で使徒言行録を順に読み進んできておりますが、実は今日は第62回目になります。そんなになるのかという感じですけれども、あのペンテコステの時に教会が誕生してから、教会が歩んできた一歩一歩をたどってきているわけですが、前に見たように最初にできた教会、エルサレムの教会は大迫害を受けて、たくさんの特にギリシャ語を話す信徒たちが近隣の地域にちりぢりに散っていきました。避難してきました。そしてそこで伝道し、そこでまた小さな教会が誕生していったわけです。その一つに、このユダヤからずっと北の方に登っていったところ、シリアのアンティオキアという大都市がありました。そこに多くのキリスト者たちが逃げていき、またもともと少しいたようでもあったようですが、アンティオキア教会が誕生している。エルサレム教会は大きな迫害でダメージを受けて、まあ、それでも新しい仲間が加えられていったとは思いますが、実はその散っていった各地の教会が驚くほど多くの人たちを迎え成長していたのです。そしてこのシリアのアンティオキア教会は、バルナバとパウロという二人の指導者を伝道旅行に派遣するほどに、ある意味では力をつけてきておりました。ところがです、そのアンティオキア教会にユダヤからやってきたある人たちが、救われるためには主イエスを信じるだけではなくて、割礼をも受けなければならないと教え始めたというのです。パウロたちはイエス・キリストによって律法は完成されたものとして、律法の求めている要件はもう満たされており、割礼を受ける必要はないのだと主張していく。真っ向から対立することになりました。そしてこのアンティオキア教会でも激しい論争になったようであります。しかしそこで自分たちの中だけで多数決で決めるのではなくて、最初に生まれた教会、しかもキリストが直々にお立てになった使徒たちのいるエルサレム教会に行って、使徒たちやエルサレム教会の長老仲間たちの判断を仰ごうということになったわけであります。そうしてパウロとバルナバと数人の者たち、まあ、おそらく反対者たちもこの中には含まれていた可能性がありますが、当然彼らがエルサレムに赴くことになりました。エルサレムに着きますと、パウロたちは自分たちが成してきた異邦人伝道、異邦人、ユダヤ人以外の人たちは全部異邦人ですから、このシリア人であろうと、このローマ人であろうと、ギリシャ人であろうと、エジプト人であろうと、何人であろうと、全部異邦人ですから、ユダヤ人以外の人たち、異邦人に伝道していった次第を丁寧に報告いたしました。それに対してファリサイ派から信者になった者たちが幾名か立ち上がり、 改めて異邦人にも割礼を受けさせ、モーセの律法を守るように命じるべきだと主張したというのです。つまりアンティオキア教会にやってきた人たちと同じことを言う人たちがエルサレム教会にもやっぱりいた。両論、ここにテーブルに乗った形になりました。割礼律法を行う必要があるかないかの議論の対立する両者の意見がいわば出揃ったわけです。それが前回までのところです。そこで今日は、使徒たちと長老たちによる教会会議がいよいよ開催されることとなる。ここにはエルサレム教会の信徒一同がとかメンバーがみんな揃ってとは記されておりません。使徒たちと長老たちによる会議、そこにいわば訴え出た両者がパウロとバルナバたちと、そして割礼を受けさせるべきだという人たちと、両者がそこにこう席を一緒にするわけです。そしてこの訴え出る両者がそれぞれに使徒たちと長老たちに自分たちの考えやいわば思いや意見を主張をいわば開陳するわけです。議論を重ねた後と今日のところにあります。別の訳を見ると激しい議論をしてというふうに、訳されたりしています。まあ、激しいというのはちょっと情緒的な感情的なものがこう響きますので、実は元のギリシャ語では多くのという言葉なんです。多くの議論を重ねて、だからたくさん話し合ったということです。それぞれに自分たちの主張をきちんと言えるだけのことをちゃんと言ったと言ってもよいでしょう。ただですね、この両者が主張し合った内容については使徒言行録の記者はそれを割愛します。多くの議論があった後にといっても多分長い時間かけてやり合ってるはずなんです。でもそれはもう後にって割愛するんですね。それはすでにもう今までずっとパウロたちのことを追っかけて、あるいはその前のペトロの時からその議論は繰り返されてきていますから、いちいちもう一度それをこう掘り起こして言うことはしないで先に進もうとするんです。これらの議論をした上で、いわば会議ですから採決がなされようとしているわけです。会議というのは基本的には何かを決めようとするんですね。採決をどこかで、する。ですから、皆さん長老会報告今日もこの後なされますけれども、報告事項というのはこういうことをしました、こういうことがありましたって、もうすでに過去のことになってしまってますから、今更変えようがないわけですね。ですからそれは報告なんです。で、報告はもう承認する。で、承認しないとなるとどうなるか微妙ですけれども、報告は承認するしかないんです。でも、これからどうするかという、これから前に向かってこういう計画を立てる、こういうことをしよう、こういう考えでやっていこうと という前に向かっての事柄を決めていこうとするときに、会議は、教会会議はそこで決断をし、採択をする、採決をするんです。で、そこで正式に決まったことを粛々と実行していくんです。今や、まあ、世界で初めての教会会議と言われるこのエルサレム会議が、議論が十分になされた上で採決がなされようとするときに、二人の人が発言している。一人はペトロ、一人はヤコブです。ペトロは書かれてませんけども、いわば十二使徒を代表している人ですから、十二使徒の判断や意見、決定として彼が、話していると理解してよいと思います。で、来週やりますけど、ヤコブっていう人が次に発言します。これは主イエスの兄弟ヤコブと言われている人で、マリアとヨセフの間にイエス様の後に生まれた兄弟のようです。で、このヤコブさんは実は初代教会の中で大変大事なリーダーシップを取った指導者の一人だった。ですから長老たちと言われている中の、いわば筆頭だと言ってよいでしょう。ですからペテロが一つの答えを示し、これは使徒職の人たちの判断、意見、それに対して長老たちの意見としてヤコブが語っていると言ってよいと思うのです。ある意味ではそういう形が整えられている。不思議なことに、ここではですね、今私たちの教会で、採決を取るときには多数決という方法を取っています。で、全部の教会がそうだとは言えないと思いますが、多くの教会は多数決、多くの数をもってして決定する。しかしですね、この今日出てくるところでは、来週まで見てわかるんですけれども、神に立てられた者たちの判断が最終判断とされていくわけです。これは長老教会にとって長老制による教会運営の原点であるとされたりいたします。民主的多数決による決定ではない、神によって立てられた者たちによる決定を教会の決定としていく。使徒たちや長老たちがどこまでもただ神によって立てられたのだという信仰によって成り立つことであります。その意味で、私どもも改革長老教会を旗印にしている教会として、長老会の決定がいかに重いものであるかを共通認識としてしっかり持っておきたい。ちなみに監督制の教会では、監督、ビショップと言われますが、監督の決定が重要になります。監督がこうやろうって言ったら、みんな従うんです。わかりましたつって。だから監督はある意味では一つの方向性をきちんと示す責任がものすごく重い。まあ、ちょっと変な例えですけど、きちんと旗を掲げてですね、我に従えっていうぐらいの勢いでないと、監督制の教会は回っていかないというところが、まあ、ちょっと大げさな言い方ですけどあると言ってよいでしょう。他方、改宗制の教会と言われる教会では、改宗という教会のメンバーみんなが意見を出し合い、そしてまあおそらく最終的には多数決にならざるを得ない形で 一つの意思決定をしていくわけです。教会の制度は長老制が絶対だっつって、それだけしかないんだとは言いません。教会の歴史の中で監督制というのも、ある意味ではイエス様がペトロを立てた、鍵を預けたってあの御言葉がありますけども、そこに依拠してその教会形成をしようとするあり方も一つだと思います。と同時に、すべての信者が神とキリストの御前にあって全く等しい立場にあるのだと、そういうところから改宗制としてみんなで決めるんだっていうあり方もありなんです。ですから長老制、あるいは監督制、改宗制という三つの制度システムがありますけれども、どれがいい悪いではなくて、それぞれがやはり聖書に基づき、聖書に聞いて教会形成をしようとして決断して、その形をとっているわけです。私どもは改革長老派の伝統を受け継ぐ、それを教会の意思として教会規則に明記しています。何か特定の牧師がこうするんだって言ってみんなが従ったのではありません。教会がそれを決心し、神の御旨として決断し選び取ったんです。ですから私どもは長老を立て、長老会による協議と決定を尊び重んじるんです。今日のこの15章のこの姿を見るときに、私たちは2000年前のまだ生まれたてだけれども教会の中で起こっている姿を見るときに、あ、今の教会も少しも変わらないのだということを思わされます。さて、改めて使徒を代表してペトロが立ち上がったと言ってよいと思いますが、神の選びとしてペトロは、自分があなた方の中から選び立てられたのだと言って自らの立場をまず明確に表します。私はあなた方の中から神が選び立てたものだ。それで別に威張ったり自分の権威を振りかざすわけではもちろんありません。それが事実であり、しかもそれがご存知の通りって言われているように、ずっと前からっていう言葉なんですけど、知られている、共通認識としてあなた方もそれを知っていますよねと確認するわけです。自分一人だけで勝手にそう思い込んで自称しているのとは違う、あなた方もずっと前からそう分かってますよね、知ってますよね、知ってることです、ご存知の通り。おそらくこれはずっと前にと言われているのは、使徒言行録の10章ですでに見てまいりました。ローマの百人隊の隊長であったいわば異邦人のコルネリウス一家との出会いと、ペトロの聖霊による一家の改心の出来事を指していると思われます。ペトロも異邦人伝道についてずっと以前から関わってきた、ペトロ自らがそう言うのです。自分が選ばれた目的はユダヤ人の中だけの教会を作ろうというのではなくて、異邦人も含めすべての人が福音を聞いて信ずるためであった、まるで宣言するかのように言うのです。確かにあのエジプトのさらに南に下ったエチオピアの宦官がやってきて その帰り道に伝道したフィリポなどもそうです。すべての人が福音を聞いて信じるようになるために、神は証人を選び立てられた。自分もそうだった。ペテロの自意識がそのように述べられているのです。異邦人伝道というと、ともすると世界中を伝道旅行して活躍したパウロが代表者であり、その先駆者であると思われるかもしれませんが、この使徒言行録の記者ルカは、パウロのはるか前に初代教会の指導者たちがペトロを筆頭としてフィリポも皆異邦人伝道に関わってきている。いやいや、さらにさらに遡るならば、主イエスご自身が、あのガリラヤ湖の向こう岸といってゲラサ人の地と言われるところに行って、デカポリス地方という銃の町というローマの植民都市がこうある地域に行って、あのレギオンという悪霊に疲れた人を癒されたあの出来事を思い起こしてください。行った先は異邦人の町ですよ。異邦人の住む地域ですよ。そこにイエス様は行って伝道するんです。あるいはあの、子犬にも、あの、机からこぼれたパングズをもいただきますっていう、あの、フェニキアのヤモメの夫人のお話を思い出してください。フェニキアなんて、なんてって言い方いけませんけど、フェニキアは、ね、ガリラヤ地方よりもさらに地中海岸沿いの北側で、かつて最も悪しき女王と言われたイズベルの出身地で、旧約聖書のね、いろんな異教の神々がもう古くから祀られている町々ですよ。でもイエス様はそこに行って、死にそうになっている息子がいるヤモメのその夫人を助けていくわけですよ。つまり、弟子たちが異邦人伝道を何か示されて始めたというよりは、よっぽどもう、主イエスご自身がもう最初からなさっていると言った方がいいでしょう。ですから、主イエスのそういうあり方、方向性を弟子たちや教会は受け継いでいるわけです。ペテロは今日の言葉をある意味、自分自身の過去の歴史と現在の自分をかけて語っていると言えます。難しく言えば、実存をかけた言葉だと言っていい。ここでは具体的には挙げられていませんけれども、実証のところで聖霊を与えられて、コルネリス一家の改心という出来事をもって、神が異邦人に福音を伝え、信仰を与え、救いをもたらせるというその神の御業を目の当たりにしてきた。ユダヤ人のみならず異邦人にも福音を聞かせ、信ずるようになるようにという目的を神はこのように遂行されるんだ。それを目の当たりにしてきた。だからペテロはそういう神の御業の証人として、証言者として自分はあると言っているわけです。人の心をお見通しの全能の神は、罪の囚われ、罪に囚われて、汚れに染まって苦しむ者に、聖霊をお与えになった。ペトロたちが受けたように、あの異邦人の人々もであります。聖霊をいただいて、イエス・キリストの十字架の贖い許しと復活にある救いに目を開かれていく。イエス・キリストとの出会いは、出会いをですね、聖霊が与えてくださる。 出会って何が最初に見えるかです。おそらく最初に見えるのは自分の姿なんです。自分はちゃんとやっている、自分はこれだけできている、自分には問題はない、そう思ってやってきているのに、のにです。聖霊をいただいて十字架の言葉を聞き、いわば物的にこの十字架の前に立つ立たない別ですよ。十字架の言葉を通して十字架の前に自分が立った時に、私はちゃんとやってきた、私には問題はない、そう思ってきたのに、いや実は違うのではないか、その気づきを最初に与えられていく。よく見ていくと、実は罪に汚れ、そしてその罪のゆえに多くの重荷を負い、悪しき力に縛られている、そんな自分がまるで十字架が鏡のようになって見えてくるわけです。それは異邦人とて同じこと。そしてそこから悔い改めへと聖霊によって導かれていくのです。ああ私は罪人だなんて誰が最初から思うでしょうか。思う人なんかいないですよ。私はちゃんとやってるってみんな思ってる。でも聖霊によって心の目を開かれて、十字架の前に立って十字架を仰ぐときに、ああってため息つかざるを得ないでしょう。出口が見えなかったらもうどうしようもありません、そこで。でもちゃんと道が開かれているわけです。門があるんです、狭い門が。でもそこに入っていくときに、自分が今まで山ほど背負ってきた、俺はこれだけやってきた、私はちゃんとやってきました、これだけのものがあるっていう山のような荷物を全部下ろして、しかもそれがいいものだったはずなんだけど、実はちっともいいものではなかった。そのことを神様の前に本当にひれ伏して悔い改めて、何にもいいものではありませんでした。パウロがフィリピ書で言ってますでしょ。私はユダヤ人の中でね、生粋のユダヤ人で、ガマリエル門下で学び、律法はかけなく守ってきた人間だ。でもそれを塵アクタのごとくに思っているとパウロは言っている。あれですよ、異邦人だって同じ。異邦人なりに真面目に生きている人いっぱいいるじゃありませんか。聖書知らない人は何いい人いないかって、そんなわけありませんよ。この世間でキリスト教信仰を持たない人たちで立派な人いっぱいいるじゃありませんか。尊敬できる人いっぱいいますよ。でもキリストの十字架の前に立った時に、誰一人として悔い改めないで済む者はいない。本当の自分のやってきたこと、人に見えないそのことが見えてしまって、もうお手上げになっていく中で悔い改めることができる。聖霊はそこへまるで背中を押してくれるように助けてくれるんです。そうやってきちんと神様に向き直り、相対して聖霊の助けをいただいて罪を告白する、それが悔い改め。その悔い改めるものに神はあの信仰の門を開いてくださる、狭き門を開いてくださる。 その門を通り抜けると、そこは救いの道のり、神の都へ続く。門をただ通り抜けるだけです。それはただ信ずるだけ。何か土産になるようなものはいらない。手数料もいらない。ただ無条件に、無償で通るだけです。それが信仰のみによって救われるということ。門を通るというのが洗礼を受けるということになるのです。ただただ信ずるだけでいただく救いがその門の中にあって、そこにただただ信仰を持って踏み入ることを許される。そしてその入る者は主イエスの恵みを信ずる信仰によって清められて門の内に入る。なんかくだらない例えになってしまいますけれども、エアカーテンのようにですね、このその門をこっちと向こうをこう過ぎるその瞬間に、言うなればキリストの血潮とその犠牲によってさーっと全ての罪がこう洗い清められていく。でも考えてみたら確かにそうですよね。洗礼を受けるときは私どもは適齢ですから、洗礼板の中から牧師が手に少し水をすくって、父と子と聖霊の名によってあなたにバプテスマを授ける、この瞬間だけですから。神霊って言ってジャボーンの人、人って言っていけません、ジャボーンの教会があります。なんとかバプテスト教会とか福音派の教会はみんなそうですね。全身を水につけるね、川とか湖でやる、海でやることもあるそうですが、全身を水につける、結構怖いですね。こう川をね、鼻をちょっと手で覆いながら、牧師がその人の肩と腰を持って、全身をザバーンと水に沈めてザバッと起こす、この一瞬ですよ。門を通る、なんか枠かなんかあってその中を通っていく、それは洗礼というたった一瞬。しかしそれが決定的に許され清められる出来事になっている。罪を全く許され、悪しき束縛から完全に解き放たれ、汚れを洗い清められ、聖なる者たち、聖徒と呼ばれる者とせられる。それはユダヤ人であろうと異邦人であろうと何の差別もなく与えられる主の恵み。ペトロの言うことはこのように聞こえる。我々は十字架を前に導かれ、十字架が鏡のようになって見えてきたものがまずあった。それは我々の父祖たちも我々自身も実は律法を守れていなかったということに気づかされてきたことではないか。律法の区引きというのは果たすべき事柄で、それを重くて簡単にできるものではなかった。くびきを覆うように重い荷を担いでいるようだった。自分ではそれなりにちゃんと律法を守っているつもりだった。自分ではそこそこちゃんとやっているつもりだった。しかし十字架の前に立つときに、全く聖なる神様の前に立つときに、その自分の見積もりはあまりにも甘く、全く律法の求めていることに応えられてはいなかった。そういう意味で父祖たちも自分たちも首輝きを覆うことができなかったではないか。首輝きを覆ったって一歩も前に進めていなかったではないか。それが事実だ。我々がまずそのことを十字架を前に気づかされてきたのではなかったか。そんな罪人を救わんがために無条件で与えられる主イエスの恵みがあった。それは主イエスの十字架によって全ての罪が贖われ許されるということ。 そして主イエスの復活の命をいただき、常しえの神の御国に入れていただくということ。今日の最後の言葉の中で、主イエスの恵みというこの一言にくくられている内容はそういうことです。その恵みをいただくのに何の条件があったであろうか。十字架上で一緒に十字架にかけられて死んだあの一人の罪人は、最後の最後にイエス様に出会って悔い改めて御国においでになった時に私のことを思い出してくださいって頼んだ。つまりイエス様の憐れみに彼はすがったんです。委ねたんです。それは信仰の告白とも言える。あの罪人はあと数時間で死んでいくしかなかった。何の良いことも善行もすることはできない。にもかかわらずシスは、あなたは今日私と共にパラダイス、楽園、天国にいるであろうと仰せになった。無条件でシスの恵みに預からせていただくという最もはっきりとした顕著な実例だと言っていいでしょう。我々もとんでもない失敗や背きをしてきたにもかかわらず、無条件でただ主イエスの恵みによって救われたのではないか。それは異邦人も同じだというのです。なのに、それなのに勝手に割礼を受けなければ、律法を守らなければという条件をつけるとは、身の程知らずに神を試みることだというのです。すなわち神を試している。それは神を信頼していないで、どう神様が出てくるかを見ようとしているわけです。それは神様に歯向かって逃走しているのと等しい。身の程知らずと言いましたけれども、自分がいかなるものであったか、そしてその自分が何をいただいたのか、そのことがわからなくなってしまうと、このプラスアルファを付け加えて神を試みるようになってしまうのです。使徒たちの最終判断、結論は、我々はこれを信じているというものでした。彼ら異邦人も我らと同様に、主イエスの恵みによって救われるということを我々は信じている、これが答えだ、そう言っている。ただ主イエスの恵みによって、それ以外のことは何もないわけです。これはペトロの実存をかけた答えであり、同時に人たち皆の自分それぞれの歴史と現在をいただいている恵みを受け止めての答えであった。それを我々はこう信じているというんです。裁判官のように律法を守らねばならないことは誤りであり、その訴えを却下するというのではなかった。我々は主イエスの恵みによって、ユダヤ人であろうと異邦人であろうと、誰の区別も差別もなく、等しく真に砕かれた者が、ただ主イエスの恵みに預かった者たちなのだ、そう信じる。これが答え。問題提起されていることに対する答えは、我々はそこに、ただ主イエスの恵みに立とう、ということであった。現代の私どもの信仰生活でも、ただ主イエスの恵みを信ずることに、何かプラスアルファしようとする誘惑と動きが起こってくる。私どもは今日のこういう御言葉を通して、それをしっかりと見極めたい。そして、ただただ、主イエスの恵みに立って、宗教改革の標語だった、恵みのみ、という、そこに立って、信仰のみというそこに立って、そこにある幸いを心から感謝して、新しい一周の旅路へと立ち上がっていきたいと思います。